皆さんこんにちは、小平です。
春です。
ゲームなんとか第143回です。
おーよ
ー。この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はーい。いや、前回あれじゃないですか、
うん、
Xbox の熱が上がってるよっていう話したじゃないですか。
そうだね。
なんか小平さんも上がってそうな雰囲気でしたけど最近
シリーズ S が欲しい
なんかツイッターでそういうオーラをすごい出てるよ ね、 なんかね。
シリーズ S が欲しい。
シリーズ S
か、落ちてないかな
まだまだ発売してないからあれでしょ、 FF13 を買う感じですか。
まあなんかその なんかね、すごい正直な気持ちを言うと、
うんうん、
まあ、新型の Xbox と PS5 を比べたら、
うん、
まだまだ最終的に PS5 の方がね、僕はまあ、出るタイトル的にそっちなんだなっていうのはね、すごく強く理解してるんですよ。
そうだね。それはまあそうだと思うよ。
そうなんだよなーっていうはためで、
うん、
いや、ならばそのシリーズ S ってすごくちょうどいいよねーっていう感じがね。
うん、
今グイグイ来てる。
いや、まあ、安いしな、安いし、うん、いや、安い上に現状で言うさ、 Xbox One X と同じぐらいかもうちょいのスペックがあるわけじゃない、あるって言われてるじゃない。
そう、
そう考えると全然いいよねって思っちゃうよね。
そうなのよ、
うん、
現実たった今買ってもモニターとかが 4K 対応とか僕してないんで、
おうおう、
あ、シリーズ S が一番ね、お財布事情にとても優しい存在なんですよね
そうだね。でもね、ディスク資産がないんであれば、
そう、
まあなおさらね、 S でいいかなってなっちゃうよね。
そう、
まあまあ、
なんならこう PS5 はこう来年以降だろうって思ってしまえば、あれ S めちゃくちゃちょうどいい。
とりあえずそこで S 掴んどくかみたいな。
あれみたいな。
そんな小平さんに、
え、
大変なんだろう。申し訳ないわけじゃないんだけど。
なんだ申し訳ない。
お知らせがあります。
なんでしょうか。
Xbox One X をいただきました。いやっていうか、譲りいただきました。
いただいた、譲ってもらった。
そうです、そうです。前に出ていただいたね、まあ、Xbox の一言、なべさんですよ。
うん、
なべさんにですね、
うん、
なべさんが Xbox シリーズじゃねえや、 Xbox One X を、まあ、2台持ってて、うん、で、まあ、今度シリーズ S 買うんで、
お、
まあ、シリーズ S っていうか次期 Xbox を買うんで、
はいはい、
余っちゃうんで、まあ売ってもね、そんなにお金になるんで、ちょっと春さんいりますっていうちょうど俺がツイッターでね、Xbox の360のソフトこんぐらいあるみたいなさ、
はいはいはい、
ツイートをした時で、そうそう、その時に言っていただいて、なんと最近来まして、
わー、 1X 現行ハード最高
そうそうそうありがとうございますありがとうございますなので、私もそのご恩というか、に報いねばと思ってですね。
おお、
Xbox ゲームパス入りましたよ。
あ、ゲームパス、噂の。
噂の。
空からゲームが降ってくる
で、降ってくるで、同じ。新作ゲームが降ってくるで、同じ。あれが今、ゴールドメンバーの、会員情報を、100円かなんかで、そのままスライドして、
うんうんうん、
ゲームパスのね、まあ、会員情報に上書きできるみたいな。
なんか、聞いたやつだ。公式裏技みたいに聞いたやつだ。
そうそうそう。本来は多分元々は1ヶ月目100円みたいなキャンペーンなんだけど、
うんうん、
ゴールドに入ってると、今ゴールドに入ってる期間分のやつが全部ゲームパスに上書きされる。
すごいよね、それ。
キャンペーンで。まあ、それも俺、なんか知ってたし、なんか公式的にも OK な技っぽかったから。
うんうんうん、
だからそれで、5000円分のゴールドを買って、
はい、
それを100円でスライドさせて。
おぉ。
で、今、1年分のゲームパスが。
やべえ。
入っておりますよ。で、ゲームパス見るじゃん。
見るね。
ね、ちょっとね、やりたいもんが多すぎてやべえなと思って、インストールめっちゃした。
何何もう、わかんないかもしれないけど、タイトル教えてほしいもん。
とりあえずね、入れたやつを片っ端から言うよ、今ね。
うん、
なんとなくやりたいなとか思ってたやつ、全部入れたのね。うん、で、1個目が、プレイグテールイノセンス。
おうほうほう。ほうほう。
なんか、ちょっと怖いお話。
怖いやつ
なんかね、ネズミが怖いっていう話。
へ
ぇ。あとはね、これ前にね、スチームで体験版やってよかったなって言ってたね、スプリットファーラー。
うん、
なんか、死者の魂をなんか、 運ぶ船頭みたいな。へえ。あとね、フォルツァホライゾン4、これはちょっと
おーおー、それこそ有名なやつだね。
そうそう。あとキャリオン、これはあれだね、インディーゲーだね。
へえ。
あの逆ホラーって言われてるけど。
逆ホラー？
ん、あの自分がなんか何エイリアン的なものになって、
おお、
で、あの配管の中とかを通って、あの人を食い殺すっていう。
うわ
あ。ファシャファシャファシャ、もうもうもうもうみたいな。
まあ、でもまあなんか最近そういうのあるからな、楽しいね。
そうそうそうそう。あとはね、フォールアウトニューベガスもあったから、とても入れた。ニューベガスやってなかったんすよみたいな。これ多分あれなんだろうね、エンハンスとかなんかで対してんのかな。
うん、僕もニューベガスはやったけど、
うん、
いいなエンハンスって思うね。
ああ、そうでしょ。だから多分エンハンス版だと思うんだよね。
いいじゃん。そうそうそう、もう春さんこれ普通にフォールアウト新作って意味合いじゃん、もう。
まあそうだね。ある意味ね。あとウィッチャー3。
おお、来ました。
あとアーク。
アーク、あの恐竜のやつだ。
うん。あれもまだやってなかったんで。あとね、アンタイトルドグースゲーム。あのいたずらガチョウがやってきたって日本語版。
ああ、知ってるかも。
あれも入れましたね。あとアウターワールド。
おう。え、アウターワールドとか普通に有名タイトルなんですよね。
そうだよ。サブノーティカね。
サブノーティカ。はいはいはい。
マッドランナー。
マッ、あ、まあ、なんか聞いた聞いた。なんかあの、この間の募集でも出てた。
そうそうそうそう。トラックを運転するってね。
はいはいはい。泥道をめっちゃ走るですね。
あと、ヘイロー・ザ・マスターチーフ・コレクション。
あ、コレクション来たよ。
これは、ヘイローのやつが4ぐらいまでずっと入ってるやつかな。
うんうんうん。
あと、ブラッド・ステインド。
ほう、
これあの悪魔城ドラキュラの作った人が作った 2D アクションだね。
うんうん。
あと刀ゼロ、これも前回言ったか。
刀ゼロ、刀ゼロも知ってるはずだな。
うん、うん、これもインディーゲーだね。
はいはい。
これに関してはもうクリアした。
ええー。
いや、そんな長くなかったからね。
あ、そういうことね。
すごいあの気持ちいいスラッシュアクション、かつ内容が結構ねミステリーっていう感じじゃないけど、
うん、
語られる方が不思議な感じでね、これは一体何っていう感じにもなったりとか、すごい引き込まれる感じだった。
はいはいはい。
あとドゥームエターナルも入れた。
ドゥーム。
うん。でもドゥームエターナルの前のドゥームがまだクリアしてないんで PS4 がいる。あとはね、テイルズオブデスペリアのリマスター。
え、テイルズゲームパスで落ちてくんの？
うん、あった。で、俺しかもテイルズオブデスペリアって360の持ってんのよ。
ベスペリアって360のやつか。
そうそう。で、360のやつあるんだけど、ディスク入れたら、あの、あれ、互換に対応してなかっぽくて。
は
あ、
ははあ、
で、互換対応してないから、あ、これ、な、中途半端にやってたけど、今からやり直すのできねえんだなと思ったら、あの、ゲームパスの方に入ってて。
素晴らしいね。新しいタイプの互換だね。
そうそう。あとこれもインディーゲー、ゴートゥーロボットっていう、なんかね、猫がロボットの中に入って、こう、メトロイドっぽいアクションをやる。これ前からちょっと気になってたんだけど、
ほうほうほう、
こんなとこかな。ハードディスクがほぼ埋まったよ。
あ、いや、なんかさ、それ総プレイ時間何時間になるのって。
知らない知らない。いや、とりあえずね、とりあえずね、入れてみようってことで全部こうなんか気になるやつを片端から起こしてたってだけなんだけど。
いやすごいな。
これは一年でやりきらないだろうな。
いやそりゃそうだしさね。なんか思うのがさ、その、
うん、
その気持ちはすげえわかるの、入れちゃうって気持ちは。
そうそうそう。
その何それ、中古でも買ったらいくらすんだよみたいな世界の金額ね。
そうだよね、普通に数万とかソフトだけでいやするだろうね。
するよね。
まあ、当然やったことあるのもあったのよ、あのニーアオートマトとかさ。
おお、まあまあ、
あの、うん、フォールアウト関係もあったかな。
はいはい、
うん、だからそういうのはあるにしても、やっぱりやったことないの結構あったから、これはお得感すごいですねと思って。ただもう現状が対馬やっちゃってるから、もうまあ今回本編で話すんだけどさ、対馬が楽しくて結果 Xbox の方あまり触れてないんだけど。
すごいな。
すごいよマジでっていうね。
ちなみにそのちょっと触ったやつとかで、
うん、
あのアップグレード版とかエンハンスドのやつはちょっと起動とかしてみた？
あ、してみたよ。俺ね、レッドデッドリデンプションのソフトをまあ持ってるんですよ。
うんうんうん、
うんうん、でそのディスク版がエンハンスド対応してたんで、
うん、
ディスクでね、あのやってみましたけど、4K 対応してて、うん、やっぱ綺麗でしたよ。うんうん、まあ綺麗っていうか、多分テクスチャーとかはそんなに変わってないとは思うんですけど、やっぱり解像度がきっちり 4K になってるんで、はいはい、あの昔のゲーム遊んでる感のちょっとザラッとした感じ、
うんうん、
縁とかがさ ジャギジャギになってる、
あるよね、
みたいのが全然感じられなかったから、あの目が慣れちゃえば何の問題もないから。
なるほどね。
だ最新ゲームやった後にパッて見るとやっぱりちょっと汚ねえなと思うんだけどそりゃ一世代前だからね。
まあそりゃそうだな、
もちろんあるんだけど全然できるって感じ。
へえ、うん、いいね。
そうだね、まあ、テクスチャーを張り替えるようなエンハンスドのゲームは多分触ってないのでまだちょっとあれだけど、
まあね、対応方法は様々だもんね。
うんうんうん、そうそうそうそう。
へえ、あでも来ましたか、ついに 1X
来ちゃいましたよ。まあまあまあね、これでなおかつあれですよね、その X クラウドとかさ、
うんうん、
あれが始まっちゃえばもしかしたらその上のね次世代の Xbox で動くやつとかもクラウド経由で Xbox One とかで遊べたりするのかしらとか、
うん、
思っちゃったりすると、
そうだね、
もうそれでいいんだよみたいな
整ったね、整ったね。
いや知らんよ、知らんけどそれ以前にこのゲームパスの山をどうしたらいいんだ俺は状態だけど
早速落としまくっとるもんね。
重いゲーム多いんだよオープンワールドみたいなゲーム半分くらい占めてんじゃねえか。
いや
ー、ホールアウトもウィッチャーも重ゲーも重ゲーだわ。アウトアワールドサブノーティカでしょ、その辺もう全然オープンワールドだもんね。
そうだね、
死んでしまうわ。
そうだな、まあ、うん、そういう状況になった時きっとハルさんは次はクイックレジュームに憧れるのかな
どうだろうなそんないろんなのに同時に手出すかって分かんないけどな。あでもヘイローがねやりたいね、現状だとね、ちょっとね、
うんうん
うんうん、やっぱヘイローその1から作り直しのバージョンなんで、
うんうん、
あのエンハンストとかのレベルじゃない普通 の, あのリメイクでね作り直したバージョンになってるから、はいはいはい、それはねありたいんだよね普通にね。
まあでもその全部をあのちょろっと触ってやめても別にお金かかるわけじゃないからね。もう
そう。いやだからなんかゲームのやり方変わっちゃうよね。
本当もう身勝手に遊んでいただきたい。
本当だよね、身勝手に遊んでさ、お刀ゼロって気になってたんだよな、うん、ちょろっと始めてさそのまま引き込まれちゃってずっと最後までやっちゃうみたいなそんな感じでしたよマジで。いやでもそういうの増えるんだろうね。
そういうことだろうね、その体験版気分でとりあえず触るっていうのが増えるんだろうね。
そうそうそう、で結構エンディーゲが入ってるのもなんかよか俺的には良かったのね。
うんうん、
気になってたんだキャリオンとか刀ゼロとかさ、
まあ、そうだよね逆にそのプレイボリュームが少なめのやつをちょこちょこ触れるってい
う
のは
そうそうそう
とてもいいよね。
そうインディーゲーがやっぱりそんなにボリュームは多いものばっかりじゃないからさ、少ないものが多いからさ、
うんうん、
こう対策の合間にちょっと息抜きにインディーゲーやるみたいなさ。
そうだよね、
そういうバランスはすごいちょうどいいよなと思う。
いやー来ましたね、まああれだね、まあ、僕がスイッチ持ったのもあるし、
うん、
なんかゲーム系ポッドキャスト番組っぽくなってきたね
確かにね現状まだスイッチの話題は少なめだけどな、
うちの。そうそうそう結局2人が共通して持ってるのは PS しかないんだけども
そうなんだよね、まあ、そっち側だとね、まあ、Xbox だとそんなに、まあ、言うほど中身変わらなかったりするからね、
うんうん、
あれだけど。
いやーでも大いなる一歩ですよ、うん、この
そうですよ。だからさ Xbox の方ってさ、しかもさあれじゃん、基本海外準拠だからさ、あの決定ボタンがさ、うん、PS と逆だったりするじゃない。
あそうだね、
PS でいうとこの×ボタンが決定で丸ボタンがキャンセルっていうのがデフォルトだったりするじゃない、
うんうんうん、
だから俺もう最近合わせようと思って PS の方を、うん、あの反転させた。
あ
設定であるから、
あれでしょ5だとそうなるんでしょ。
そうなんかだんだんそうなってくっていう話だったね。だからもう今のうちからそっちに合わせていこうと思って、もう逆にしてる。
僕も飲み込まなきゃな、いい加減な。
そう、どっかでやっていかないと。でもさ、ね、俺さ、そのボタン配置でやってたらさ、やっぱりアプリによってはさ、うん、この前、Amazon プライムビデオをさ、
うん、
PS4 で見てたのね、うん。そしたらさ、そのアプリの中だけではボタン配置が逆になっててさ、どっちかにしてくれと思って。
まあそうだよな、まあそうなるよな。
あのゲーム本編はそれこそ対馬とかは、うん、多分ゲーム機本体に準拠するようになってるっぽくて、
うんうん、
ちゃんと決定とあれキャンセル逆になってるんだけど、うんうん、なんかねそういうのちぐはぐになってるのはもうバシッとやってくれ。
そうだよね、まあなんか願わくばというか PS5 が出た時には4にもそういうアップデート来てほしいよね、うん、
そうだね、
まどろっこしんで揃えるみたいなアップデートしてほしいわ。
ああそうだよね、っていうかもう本体情報に紐づいて決定ボタンっていうのがねデフォルトになってくれればいいんだよね、
うん、うんうん、
そうそうそうそう、あれはやってほしいな。
そうだな、うん、でもなん、いやいいね、いいと思う Xbox One X 来ましたよ。皆さん聞きました。ついにハルさんちに来ましたよ。
怖いよそれはそれで。
おすすめゲームをどんどんハルさんに投げてあげて。
いやもうやる時間ねえんだわ。フォルツァホライゾンとかもちらっと触ったけど、これ長えやつだなって思って。
ハルさんこれ15分ぐらい触ってみてっていう感じで気軽に。
トラップだわ。いやでもいいけどね、触り心地もいいよ。なんか Xbox のコントローラーもやっぱりちゃんと良くなってんだなと思ったよ。十字キーすごい押しやすくなってた。
本当？
360の時ひどかったでしょ。
360のコントローラーひどかったの？そんな記憶全くねえぞ。
あのコントローラー自体は良かったんだけど、十字キーがすげえ押しづらかったのよ、360のコントローラーって。
グリグリじゃなくて本当に十字キーの方。
十字キーの方。
あ、本当。うんうん。なんか、あんま覚えてないけど、なるほど。
なんかね、あの押しづらい感じだったのよ。なんか押しても斜めが入っちゃったりとかしがちのコントローラー。
あ、まあそれは、うん、そうかもしれない、
うん。だったのがなんかちゃんとこうカチカチいう感じの十字キーになってて、とても押しやすくなってて、ああなんか。触り心地めっちゃ良くなってんなと思って。
なるほどなるほど、
うんうんうん、そういうのとか思いつつですよ。
いいんじゃない。
そうですよ、セーブデータがまた一からねやっておりますよ。言ってた通りね。
いやーまあそうだな。あとはまあオープニングの中でちょっとお知らせを話しておきたいなと思いまして。
あ、はいはいはい、そうでした。
すごく僕の諸事情ですげえ申し訳ないんですけども、
うん、
僕もちょっとあの子育て環境もありまして、
うんうん、
最近ちょっとポッドキャストの収録はなかなか厳しいという状況に、
うんうん、
おります。
前よりも時間が取れにくい。
なかなかね、
うん、
特にあのゲームなんとかの2時間近く撮るみたいなの多かったんでね。
そうそうだね。気づいたらなんか結構時間経ってんだみたいな。夕方やんけみたいなね。
もう日沈んでるよとか言っちゃう。っていうのがあったんですけども、ちょっとそれが最近なかなか厳しい状況になってきまして、
うんうん、
このゲームなんとかも、まあ、どこまで徹底できるかは分かんないし、例外みたいなのは出てくるかもしれないんですけども、
うんうん、
ちょっとしばらくの間、収録時間を少しでも短くしようという意識づけでいきたいなと思ってるんです。
そうだね。まあ、ある意味、ゲームなんとかのホームページに載ってる、時間ぐらいの時間になるかも。
そうだな。最初あれ45分ぐらいとか書いてたっけ。
なんかそんぐらいだった気がする。30分から40分とかなんかそんぐらい。
一度として守ったことないんだけど。
さすがにあそこまではならんかもしれんけどな。まあでも1時間いかないぐらいになっちゃうかもね。
そうだね、うん、目標としてはね、毎回1時間割るぐらいにしたいなと思ってるんですよ、
うんうん、
だからそんなのがしばらく続くような気はするんですけども、
うんうん、
ごめんなさいねっていうご案内でした。
まあそういう事情なんでね、まあ、分かってくださると思うけど、すいませんね。
ですです、まあ、そんなお話でございましたよと、
うん、
とあというあたりで今日はもう本編いきますか。
いきましょう。
今日の本編はですね、
うん、
まあタイトル見てお察ししたと思いますけども、
うんうん、
ゴースト・オブ・ツシマについて話していきたいと思いますよ。
はいよ。
で、まあ、まあ本編で話すと思いますけども、うん、今日は多分ネタバレ成分は結構薄めかなと思います。
そうですね。あんまりこうシナリオのがっつりしたネタバレというかはしない方向でいきたい、
うん、
という、
まあ、もちろんそのゲームの仕組みとか、まあ、ざっくりとした流れとか出るかもしれないですけども、ストーリーの細かいところは多分触れないような意識づけていこうかなと思ってますんでね、
う
ん
う
ん、まあ、
っていうか俺がまだクリアしてないからね。
うん、そうそう、そういうこと。
ネタバレされても俺が分かんない分かんない分かんない分かんない、やめてやめてってなるからね。まあそこまではいかない感じで、
うん、
はい、
そんなんで今日も早速本編入っていこうかと思います。
はい。
本編でーす。
はーい、ゴーストオブツシマネタバレなし。
なし。
のつもり。
つもり、はい。ちょっとはあるかもしれない。
あるかもしれないけど、まあ、そんな深いネタバレはしない、こう、ざっくりね、概要っていうか、
うん。
まあ、よかったよ、みたいな話をできればなっていう感じですけど、最近はあれでしたね、うん、ダウンロードコンテンツが配信されて。
そうだね。
無料のね。
オンラインマルチ。
オンラインマルチ。クロード・キタン。
うん。
ですね。
で、まあ僕はちょっと前にメインストーリーというかをクリアしてっていうような頃で、うん、そこからしばらく置いてたんですけども、
うんうん、
アルさんは最近買って、
そうだね、先週ぐらい、
どうだろうな、ネタバレなしっていうとなんか難しいんだけど、ハルさんどの辺まで行ったの？
俺今ね、多分真ん中ぐらいですよ。あの最初の地点に戻ってきた感じ？
最初の地点に戻ってきた感じ。
うん。あんまり、うん、あんまり言っちゃうとあれだけど、まあまあ
要は。そうだな。
おじ上のあれですよ、
おじうえ、ああ、なるほど、なるほど。わかった、わかった。あの辺か。そうか、そうか。あ、本当に、確かに中盤かな。そうだね。
じゃないのかなって思ったけどね。
まあ、ネタバレじゃないでしょうぐらいの感じでいくと、対馬ってフィールドが大体3エリアに分かれてるんですよ。
だよね。
うん、大きく3エリア。その2つ目がもういけるぐらいってことでしょ？
そうそうそう。なんかお話の流れ的には、あそこが一つ中間なのかなって思ってんけど、そんなことないのかしら。
うん。あれなんだっけ、なんとかの章みたいななかったっけ？
あったっけ？
あれだ。最初、主の段、守りの段ってなったかった。
ああ、じゃあまだそこ終わってないのかな。
あれ？そのなんとかの段がね、あるはずだよ。
でも多分あそこでひとまず1個目の段だよね、きっとね。
と思う。
ね、流れ的に。
うん。多分今、僕も区切りしっかり打てんけど、2つ目の段をやってると思うんだけどな。
うんうんうん。そう、とりあえずそこまでっていう感じで。だからまだ、まあまあ、1つ目のエリアを結構、まあ、島の中をうろうろしてる。
うんうんうん、
してプレイしてた感じでしたね。
いいですね。いい頃合いですね。
うん。
そこまでの体感としてどうですか？
いや
ー、ゴーストオブツシマ。
たまらんよ。いや、ちょっと待って。なんかね、プレイする前に思ってたよりもだいぶ良かったのよ、俺的には。
いいね。
なんか、なんだろうな。何をイメージしてたのか分かんないけど、そんなに何シナリオ部分とかあんまり期待はしてなかったの、正直。
うんうんうん。
侍のさ、バサバサ切る感じのアクションがすごくよくできてるなっていうのを途中から眺めてて、ああ、良さそうだなって思ってやったら、なんかシナリオ部分もすごいグッときちゃって。
あれ、なんか、なんだろうね。僕もそんな感じなんだよね。
うん。
まあ、何、ああいう時代劇映画というか、うんうんうん、まあそういうのをある程度意識してるっていうから、まあ、
うんうん、
テンプレ的なシナリオなんだろうなって。
うんうん、
で、まあ、ある種テンプレ的っちゃテンプレ的なのかもしれないけども、
うん、
この王道感めちゃたまらんみたいな感じがある、ね、
見せ方もさ音楽とかもさすげえ良かったのよ。これ見投げるし最初のね最初の方の始まり方とかもさすごいスムーズだった気がするのね。ゲーム的にもなんか見せ方的にもすごいスムーズだった気がするの、
ね、あの浜のシーンね。
そうそうそうそう、
ジンついてまいれ。
そう、ね、あ、キオ。またアキオ出てきたと思ったけど、ね、まあまあそう、主要キャラにね大塚アキオがいたんですけどね。
そう、いいよね。
いいよね。そう、いや、よかったな。最初からかなり引き込まれたな。うーわ、たまらんねーと思って。
ね。
うん。
なんか雰囲気が出てるいいゲームだなぐらいに思ってたはずなんだけども。
うん。
この間の、俺的ベストゲームの PS4 編でもさ、
はいはいはい、
結構な票数が集まったじゃない、
うん、
そういうハードを代表する一本って名乗っても、うん、全く遜色ないなと思うんだよね。
そうだね、まあ、結構末期というかハードがね、うん、変わるような時期合いに出てきたソフトっていうの込みにしてもしなくてもまあいい出来ですよね。
うん、
うん、
あれね、そう、ネタバレなしだからシナリオ部分はあんま話さないとしてもさ、
うん、
あのゲームなんかめちゃくちゃ景色綺麗じゃない？
景色綺麗。
で、そこそこに高いとこあるじゃない、
うん、
で、まあ、前もなんかで話したけど神社があってさ、
はいはい、
神社ってなんかちょっとアスレチック要素というか、
うんうんうん、
急にアンチャーテッドみたいになったな。
そうだね、なんか行く場所大変にしてるよね、なんかね。本来はここのなんか山に登ってく神社のさ、祠みたいなのが山の頂上にあって、そこまで行ける道が繋がってんだけど、いろんな理由で、なんか途中燃えてたりとかしたでしょ。
そうそう、燃えてたりとかね、崩れてて落ちちゃったりね。
そうそう。だからなんかちょっと回り道していかなきゃいけないんだけど、回り道がすげえ過酷みたいな。
うん。
そうそう。
で、まああれ一通りした後にさ、
うん、
ちょっと、神々しい感じのさ、
はいはい、
社でお祈りしてさ、
うん、
で、お祈りした後にさ、円形が見えてさ、
うん、
綺麗ってなるんだよね。
そうなんだよ。
なんか、神々しさがずるいなって思う。
まあまあね。いや、基本的にさ、あれだよね、引きの絵が多いなって思った。
そういうことか、うんうん。
表情で何かを語らせるんじゃなくて、なんかその雰囲気だったり、佇まいで、なんか語るみたいなシーン多くない？
わかるわかる。そうかもしれない。
あれがね、すごく日本的な、そのわびさびみたいな感じと、
ね、
なんか多くを語らないみたいなさ、
ね、
寡黙な感じとすごく噛み合わせが良くて、これたまらんなと思って。演出面がとにかく素晴らしいねと思って。
なるほどね、引きの絵ね、うん。そうだね、なんか顔見えないで、なんか佇んでるのは、うん、まあ、 悲しいよなみたいな感じを想像させるというか。
そうだね。
多いね、それ確かに。
うん、そう、それがねすごくね、あんまりないよね。多分あの手のゲームの中でそういう演出ってあんまりないんじゃないかな。まあもちろんその自然のね、その対馬の自然の描写がすごい綺麗だからこそできる、
うんうんうん、
まあカットだなとは思うんだけど。
そうだよね、なるほどな。
あれはね、だから世界は、その対馬の世界自体はすごい綺麗に描かれてんだけど、その、うん、なんだろう、お話だったりさ、人間、そこにいる人間みたいのがもうみんなドロドロっていう。
そう。
その差がね、またね。
あのゲームのさ、登場人物がさ、クソだなーって感じ、すごい好きなんだよね。
いや、すごい人間味ある話ばっかりなんだよね、結構ね。
うん。なんかさ、あの、うん、まあ、これ、うまいこと言えないけどな、なんかうん、主要なサブキャラっていうのかな、
うん、
石川先生とかさ、
はいはいはい、
弓取りのおじさんとかさ、
うん、
政子殿とかさ、
はいはいはいはい、
あと、ユナとかタカっていう、
はいはいはい、
まあ、あと、おじうえか、あと、まあ、もうちょいいるけどさ、
うんうん、
まあ、みんなちょっと、ネジ外れてる感じがあるんだよね。
いや、それはだって平和な世界じゃないですもんっていう話だよね。それ言われると、まあ、まあ納得っちゃ納得なのよ。というか、みんなどっかにこう傷を抱えてる感じのさ。
うん、なんかさ、うん、僕普通にやってて、最初石川先生とかのサブクエとかやってて、
うん、
なんかこのおじさんちょっとこじらしてんなとかって思ってたんだけども、
はいはいはい、
一番、なんかやりたくねえな、この人のサブクエって思ったのが、政子殿だったんだよね。
ああ、まあね、まあね。
まあ、ネタバレかもしれないけども、
うん、
政子殿ってさ、家族失ってるんだよね。
はいはいはい。
家族失ってて、まあ、復讐だみたいな流れで、まあ、サブクエが進むわけじゃない。
うん、うん
で。まあ、なんだろう、他のゲームだったら、そうだよな、家族が失ってるんだからな、許せないよなって、僕は共感するはずなんだけども、政子殿の場合はね、いや、ちょっとさ、気持ちはわかるんだけど、もう諦めないみたいな感じの、
ね、第三者目線から見るとやべえな、こいつっていうね。でもなんかね、その政子殿の気持ちも本人の気持ちからしたら、まあ、わからないではないっていう、こう、絶妙な、
そう、
なんかね、ところだったりする、
ね。そう、うん、いや、うん、いや、付き合ってやるのが正義な気はする、みたいなさ、ただ乗り気にはなれないな、みたいな感じのね、
うん、まあ、わかる。
何愛せない感じ、
うん、
あと、まあ、政子殿も美人とは言えねえしな、みたいな感じ。
いや、普通におばさんですからね。年齢考えると。
なんかね、ね、その、愛せない感じがね、僕は、対馬のいいとこだなって思うんだよね。うん、
いや、まあね、ある意味ね。いや、みんなすごい、すごい人間じみてるのよね、うん。キャラクターの描写っていうか、その心理描写みたいなのもさ、
うん、
含め。いや、でも、こう、極端だけど、こういう人もいるかもなって思っちゃう感じの、
そうそうそう。
人が多いというか。
うん、そう、なんかいろんな人がさ、まあ身勝手って言うと言うほど身勝手じゃないのかもしれないけどもさ、
うん、
まあ自分のためになんだかんだって言って、
うん、
まあまあジンがそう言うなら協力はするけどもみたいなスタンスなわけじゃない。
うん、
でなんか一方でそのおじうえってさ、なんだメインストーリー的にもさ、おじうえが大事だからっていうところでさ、
うん、
そのこのゲーム的にはよく誉れっていう言葉が出るじゃない。
はいはいはい。
その誉れって何なんだろうっていうのをまあ考えながら進めるメインストーリーなわけですよ。
うん、
なんかさっきの政子殿とかの話を見てると、
うん、
もう誉れとかと無縁の世界の人がいるわけじゃない。
まあね。
なんかさ、うん、いや、うん、酒井仁小平としてはですね、おじゆえが言う誉れっていうのを結構考えて、なんなら、ユナに教えてもらった、
うん、
闇討ちみたいなのは、
うんうん、
ダメだって怒られたりもしたわけですよ。
いや、わかるよ。そのね、まあ、子供の頃のエピソードでね、
うん、
いや、後ろからこう、不意打ちで襲うなんていうのは武士のやる形じゃない、誉れじゃないって言われるんだよね。うん、だからなんかそれをさ、なんとなくさ、その、主人公に感情しちゃ、移入しちゃってるこっちからしたらさ、
うん、
いや、別にね、なんか人質取られてるわけでもないし、別にこそこそ言って上からブスみたいなことをしなくても、良いのではみたいなさ。いや、むしろしない方が誉れなのかみたいなさ、
うん、
感じになったりするからね。なんか、妙に正面から行く感じあるよね。
そうそうそう。なんか誉れと、まあ、対立するのがクロードっていう単語なのかなって気がするけどさ、
うん、
そのどっちにあるべきなんだろうっていう感じをさ、
うん、
あのおじうえはさもう誉れ一直線おじさんじゃない、
うん、
でもあの他の仲間たちってまあ誉れなんのこっちゃいみたいな、
うん、
も
う武士じゃねえしな俺らっていう人がね、
そうそう、だからなんだろうな、民を守るって何なんだろうなっていうのを結構ね、政子殿とかと付き合ってるって思うんだよね。誉れって大事なのかなみたいなさ。
いや、思うよ。いや、もうプレイしてる時点で、俺はなんかどうすべきなのかっていうか、この話は結局どこに落ち着くんだみたいな。
そうそうそう。
ざわざわしながらプレイしてるわ。
そう、いや、春さん、その先結構ね、グッとくるよ。
いや、そうでしょうね。もうグッと来ないわけ。
誉れを考えていただきたい。
いや、そうだろうなと思ってるよ、もうすでに。いやだってさ、なんかさ、サブクエみたいなのでさ、
うん、
あのまあ本当にサブのサブみたいなやつでさ、ちょこっと下を使いじゃないけど、
うん、
あの頼まれ事みたいなクエストでさ、なんかその村人から何かを頼まれて、うん、ここに、まあ、悪いやつがいるからこいつを倒してくれ、来てくれ、こういう理由があるから倒してくれ、はいはい、来てくれって言って、はいね、倒してきて、うん、わー倒してきたぞっつったら、実はその最初に言ってたやつが嘘だったっていう、
うん、
とかさ、普通にあるじゃない。
そう、
頼んできたやつが実はあれ嘘だったんですみたいなさ、
あるよね。
みたいな。
そう、あの助け、あの嘘ついてるパターンあるよね、ちょこちょこあるよね。
いやだから、いやでも、たまあ、民の言うこと俺聞いただけなんですけどみたいな
ね。
ああいうのなんかちょいちょい挟まれて、なんかモヤモヤするのね。
そう、あのやるせない感じの顛末のサブクエとかがあるからね、
うん、あるあるある。まあでも、うん、もうね、その時代が戦争中なわけですからね、対馬でモンゴルのね、
うん、
攻めてきた人たちとの戦争中な真っ只中なわけですから、
うん、
そう、なるほどねとは思う。
やってると結構その迷いみたいなのがあるなって思いながらさ、
うんうん、
僕割と序盤というか、
うん、
あの僕もあの最初誉れ一直線ボーイだったんですよ、
うん、
あのおじうえが誉れで後ろからやるなんてもう何考えてんだあちみたいなこと言われて、
うん、
わかりました、もうあのもうこの拠点を見つけたらもういのいちで一騎打ちで相手は誰だって叫んでさ、
やるやる。拠点探しちゃうよね、むしろね。
あーってさ、真正面からさ、ブサブサブサブサってふざけどもがっつってさ、もう燃やしてさ、あの村人が帰ってきてさ、
うん、
あの村に平和が舞い戻ってきた時にさ、
うん、
あのもうね、誇らしい感じがね。
いやそうなんだよ。いやでもさ、俺さ、それと同時にさ、さっき言ってたさ、うん、拠点探しちゃうよね感になっててさ、なんか自分から殺しに行ってる感あるんだよね。もうちょっと俺切り合いしてえなって思っちゃうのよ。あのね、あのアクションの部分がすごいよくできてるから、
うんうんうん、
なんかね、切り合いもっとしてえなって感じになって、あの猛虎の拠点に行くとさ、あの、
うん、
結構な数の敵出てきたりするから、すごく切り合いしてる感があるからさ、なんか探しに行っちゃうんだけどさ、ね、よくよく考えたら俺人殺したがってるって思う、これは誉れなのかいってちょっと思いながら思ってきちゃって、なんかあーおじうえーってなるよね、なんかね。
そうそうそう
そうなのよな。いやでもアクションはすごいいいよね。
そうだね、あのなんだろうな、うん、1対1を、まあ、うん、求めるというか、
はいはいはい、
あのそういう戦い方になるんだけども、うん、敵は1じゃないじゃない、
うん、
複数いるわけじゃない、はい、
うん、
なんかあの差しでやり合ったら勝てんだけども、あの複数囲まれたのをなんか、うん、一撃当てて、あのローリングで交代して、うん、あの、うん、己もうこと飲もうみたいなさ、あの感じは僕すごい好きなんだ
ね。わかるわかる、立ち回り感が出てくるので、自然にね。
そうなんか特にあの人質がいるときにさ、うん、あの人質襲いに行くさ、猛虎兵とかにさ、やめろーみたいなさ、離せーみたいな感じ
だいいよね。あと人質背にしてこう戦ったりとかね。
そうそうそう、
人質背にして戦ってるんだけど、別のやつが人質狙い始めちゃってもう大変みたいな、
やめろやめろみたいな
あるある。いやでもこういうシーン ありそうありそうっていう感じのさ自然になるというかね。
そう、なん手触りいいよね、バトルというかは。
いいね。でカウンターもさ、こうギリギリのところで出せる感じのバランスというか。あ、俺ちなみにあの難しいレベルでやってるんですけど、うん、難易度、あのさすがに、
ね、
一番上のバンシーからいきなり行くのはちょっと無理だったんだけど難しいレベルやって、でもちょうどいいかもしんない。
あ、本当、
あの簡単すぎずな感じで、なんかあのゲームの雰囲気的になんかあんまりこうサクサク進みすぎちゃうのもなんか違うかなみたいな、めっちゃ切られてるけどこいつ死なねえなって思っちゃうのなんか嫌だなと思って。
ああ、なるほどね。
うん、なんかある程度その殺し合いというか試合みたいな感じのレベルでちょっとやりたいなと思って難しいで始めたんだけどさ、
うん、
まあ、最初の方結構死んだけどね。いや最初の方っていうか別に死にまくるんだけど基本。
まあでもな、僕難易度普通だったと思うんだけどな、うんうん、それなりに難しい場面ない？
あるよ。全然ある。ボスとかとりあえず10回ぐらい負けるよ。
でもそうなるよね。難易度いきなり高めはすごいなと思っちゃった。
うん、でも結構普通にできるはできるよ。
そっか、すごいな。
結構弾き返しとかあるでしょ。要はパリーだよね。
パリーとね、普通のガードとかね。
そうそう、ガードとパリーと回避があって。その辺がこう敵の種類によっていい感じにね、まあ使い分けないと、まあ綺麗に戦えないと。
そうだね。うんうん、僕もなんかそこそこにスキルレベルが上がってきてさ、月の型とかさ、月だったかな。4つの型があるじゃない。
型、石の型、水の型、風の型、月の型かな。
で、うんうん、それぞれがさ、その猛虎の武器に合わせて得意不得意みたいな感じだったじゃない、
うんうん、そうだね。
複数人に猛虎兵に囲まれるとさ、うん、槍もいて、盾持ちもいて、うん、なんか二刀流のやつもいてみたいなさ、はいはい、すごい状況になってさ、うん、最初の頃はさ、型とか変えてらんなくてさ、
おうおう、
なんか、槍めっちゃ苦手とかやってたんだけどさ、
うんうん、
ちょっと中盤ぐらい。多分、うん、それこそ本当、春さんが今いるぐらいの時ぐらいの頃、僕は、うん、ようやくその型をスムーズに変えるのに慣れ始めて、
うん、
複数人、5、6人に囲まれても、うん、うまいこと使い分けて、バリーもかましつつ、倒すみたいなことができるようになって。
めっちゃ達人やないか。
めちゃめちゃ脳汁出た時期があったのね。
わかる。俺、型は変えないわ。型はもう、ずっと俺水の型かな。縦兵に対して強いっていうね。
うんうん。型が。そうですか。
縦だけ厄介だなと思ってるから、縦兵だけなんとかできる型にしといて、あとはもう、ほとんどバリーっていうか、弾き返しで。カンターみたいな。で、切ってる間に他のやつ来そうになったら側転とか、そいつもパリするか。
はいはい、なるほど。じゃあ割とパリでなんとかしちゃう感じか。
そうだね、パリ、できればパリ使いたいタイプ。
僕割と型を変えて、得意な型に合わせてるときは、3、4回ガンガンガンって殴れば、向こうのスタミナ削れ切って。
はいはい。
とどめをさせるみたいな、あそこがすごい好きだったんだね、
う
ん、
そうだね。俺も盾兵はもうなんともなんないっていうか、盾兵は単純にめんどくさいから、もう
そうだね、
盾ぶっ壊して、
うんうん、
ズバズバーっていっちゃう感じだったな。
いいね、
うん、あの辺はでも本当にバランスいいよな。
バランスいい、戦い方いろいろできて楽しい。
そう、楽しいのよ。でしかもサブウェポンみたいなのも結構あるでしょ。結構あるっていうか、ね、サブウェポンちょっとありすぎだなと思ったんだけど。
風内に爆弾に鈴に
L2 R2 を押すとさ、サブウェポンをさ、うん、右手に何持つ左手に何持つみたいな感じでさ選べるじゃない。
あ、そうだね。
あれがもうなんかいっぱいありすぎて、ちょっとボタンどう操作するんだっけみたいな。
あ、まあ、
サブウェポン、
確かにね、
左側のサブウェポンのなんか手投げ系で爆弾みたいな、うん、なんか十字キーと三角みたいなさ。
確かに、確かにね。使い分けなかったもんな、僕も。
あそこはちょっと複雑っちゃ複雑だったかもな。まあでも、ポーズとかしないでも武器完全に全部変えれるっていうのは素晴らしいなと思ったけどね。うん。うん、まあちょっと、
確かに。
ちょっと煩雑だなとは思ったけど、あれのおかげで結構戦略の幅が広がってんだろうな、みたいな。
うん。まあ確かに言われてみる、思ったんだけど、僕確かに困ったら爆弾投げるっていうスタイルだと。
そうそうそうそう。
えいって投げて、よっしゃーって言って、その後にガード不可避の気合技を使ってこう、ブスーってやって、そこから牽制逆転じゃ
ーそう、
ね、戦うみたいな。
そうだね。うん。あ、でもサブウェポンはそんな数持てないから、連発はできないから、まあ、なんだろう。シューティングでいうボムみたいなさ。
そうだね。
なんかあんな位置づけな感じで、まあちょうどよかったけど、本当に囲まれた時にはちょっと切り抜けるためにそれ使うみたいな。その辺も含めていいバランスだったな。その辺ちゃんと使えば、まあ取り囲まれたとしてもちょっとなんとかできる可能性が見出せるというか。
うん、そうだね。
まあでもあれだね、ソウルシリーズとかみたいにさ、なんか、うん、攻めなければか、回復しないみたいな感じというか、うん、あるよね。
ああ、そっかそっか。あれ、気合ゲージ、気合だったっけ？気力か。うん、
気合かな、
うん、気合だったっけ？あれ、貯めるためにはね、攻撃しなきゃならんないんだよね。
そう。気合ゲージっていうゲージがあって、それを消費して回復もするし、それを消費して、 なんか一撃技みたいなのも使えますよみたいな、
ね、スキル使うんだよね。
そうで、それを回復するのが敵を殺した時か、弾いた時に回復しますよってなってから、だから率先してガンガン回復、切られても回復しながら突っ込もうと思うとかなり自ら弾いてったりガンガン切り殺してったりしないと回復ができないっていう、うん、だから引き防戦一方になるとどんどん自利品になっていくっていう。
そうなんだよね。
あの辺もすごいよくできて、だから俺もレベル難しいにしてるけど結構弾きとかして、
うんうん、
敵切り越しまくってるとガンガン回復するのね、その気合ゲージがね。
そうだよね。あれ確かにあのゲームもう HP がないまずいって弱腰になるとそのまま勝てないコースになるよね、うん、
なるね。
ちゃんと見極めて避けるなり攻めるなりしなきゃいけないんだもんね。
そうそうそう、だからもう本当にやばいなって時はもう敵が追ってこれないぐらいまで遠くに逃げて、
そうだね、
でまた一旦隠れ始めて、あの闇討ちで殺すで気合ゲージをちょっと回復させて回復っつって、
ああそう、分かる分かる、
やってそこから仕切り直したりとかする。
うん、だがそれは誉れじゃないんだ
よ。誉れじゃない誉れじゃないけど死ぬよりマシとか思いながら
敵に背中を向けるさ何事だちんみたいない
や本当背中見せて逃げてる時の惨めさったらないよ、なんか、
ね、そう惨めだよねあれね
ああもう無理だとか、
ね、そうあれね、あの勝てない時はもう逃げるしかねえってなるんだよね。
回復もね、気合もね、どうしようもねえや、逃げようってなるんだ。
いやでも確かにね、ゲーム進むと敵も強くなっていくからさ、
うん、
ピンチな場面って僕増えた気がしたんだよね。
そんな気がする。っていうか単純に敵強くなってるよねやっぱりね。なんか
なってると思う。
後から最初の方のエリア行ったらなんかすげえ敵弱かったりした気がするん
だよ ね、 そうだ
よね。なんかあの弾きしてもう弾きの後の一撃目で死んでるみたいな、
うん、
カンプキュッて、あ終わったみたいな俺こんな弱かったっけみたいなさ、
やっぱあるよね、
うん、
そうだよね。なんか確かにな、あの戦いの中でもな、その武士なのかクロードなのかみたいな揺れはあるんだよな、
うんうんうん、いやでもいいよ、たまらんよ。
うん、
戦いの中でだいたい俺難しいにしてるからさ、負けるときはあっさり死ぬんだけど、2、3発連続で食らったら即死亡みたいな感じだから、
うんうんうん、
なんかうっかりこう囲まれて 2,3 人につんつんつかかれたらすぐ死ぬみたいな感じなんだけどさその中でさ、ちゃんとこう、うん、何盾っぽいさ動きができた時の脳汁やっぱりね、あれね。
あ、そう、あれかっこよく立ち、うん、戦える時あるよね。
無意味にちょっとゆっくり歩いたりするじゃない、なんか。
あの
構えたまま取って歩いて敵来たらカンプファーみたいなさ。
そうそうそう、なんかさ、あのゲームさ、あの僕すげえやってたんだけどさ、あの終わった後カッコつけたくなる。
なる。
なんかさ、めっちゃあの。納刀するのめっちゃ好きだったんだよね。
あ、わかるわかる。一通り倒してな、スッ、カツンみたいな。
あの、なんか、脇んところでさ、刀吹いてさ、
あ、腕のところでね、挟んでね、シャッと、ね、血吹いて。
で、キンって収めた時の、フーって感じがすごい好きだったしさ。
あ、俺、そこでさ、すげえ渋い、っていうか、作ってる方がめっちゃ渋いなと思ったのがさ、
うん、
あの、刀をさ、収める時ってさ、
うん、
よくありがちなのってさ、スーってしまってさ、チンって音するじゃない。
うん。
全然しないのね。
音しないよね、あれね。
スーコンっていう。すごい木の音するのよね。でも多分リアルに考えたらあっちだよね、と思って。
まあね。
そんなチンチンなるほどさ、あの、何、唾の部分がガタガタなわけないじゃんって思って。
そうね。
すごい、そこ、なんかストイックでいいね、と思って。渋い渋いと思って。
ああね。
うん。
シ
ュースコン。
すごいさ、あのゲームさ、僕結局ね、
うん、
あの結局ほぼずっと袴姿でいたのよ。
あ、わかる。俺も結局なんか武将の格好なんか違うなと思って、なんだ、ルローニケンシンのせいかとか思いながら、
装備の種類っていうのもそんなパターンないんだけども、まあ要は袴か、うん、鎧か、あと旅人の服みたいなのがあったよね、
うん、
ちょっと汚い服、
あったね。
あとそれともう一種類ぐらいあるんだけども、そんなレベルの差と、あとあの頭にあのバンガサーするか、
はいはいはい、
なんか鬼みたいな面するかみたいなとか、
とかハチマキとかね、
そうハチマキするかみたいな、うん、まあバリエーションはそこそこあって結構見た目は派手に変わるんだけども、
うん、
結果ほぼずっと袴で、
うん、
あのたまに色変えっかぐらいの世界で
そうそうそう俺も一瞬あの武将のさ鎧手に入れたあたりで武将っぽい格好になったんだけど、
うん、
なんか武将違うなって思って、
うん、
結果なんかやっぱ浪人っぽい雰囲気がいいんだろうなっていう、 墓マニアのね漫画さみたいな。
そう
やっぱこれいいですよね。写真映えもするんだわこれと思いながら。
いいよね。なんかそう、うん、ルローニケンシンなのかな、どうなんだろうな、 なんであれがすげえ気に入ってしまったか。
そうなんだよ、よく考えてよくわかんないよね、なんかね。なんでだろうみたいな。
でもね、あのすごい袴姿でね、あの鎧ガッチガチのね猛攻兵を10人くらい切り捨てた後にね、うん、あの血をピャッて捨ててさ、納刀する様がめちゃくちゃ好きだったんだよね。
そうそう、これこれってなるよね。わかる。いや、だから武将の格好してる人ってさ、あんまり最前線で出たりとかさ、一人でなんかしてるっていうよりさ、命令してるイメージが強いじゃない。
そう、もういや、その学校おじ上の格好じゃんみたいな感じ
だった。そうなんか違うんだよ、もっと泥臭い感じなんだよとか思うからさ。袴とかの方が似合うよね、主人。
そう、まああとね、あくまでもさ、あの軍隊じゃなくてさ、もうもはや一人の武士だったからね。
はいはいはい、そうだね。
なんか一人で格好つけてもなーみたいな、そういう装備じゃねえんだわみたいなところがあってね。
まあやってることはどう考えても流れ物ですからね。
いやー、あれめっちゃ良かったし、ハルさんも多分これからだと思うんだけども、
うんうん、
あのストーリー上手に入る、うん、その見た目衣装っていうのもあんのよ。衣装というか、まああと頭装備とかもあんのよ。
うんうん、
でだんだんね、まあいつものことですけど、僕みたいなあのゲームプレイスタイルですと、
うん、
いやー着ざるを得ない日みたいなところがちょこちょこあるんですよね。
なんかあるんだね。
思いが詰まっとるからこれを着ねばならないみたいなね。でもそれがあの一着じゃないんだよね。
ああそうなんだ。
こっちのこれはまあ。あの人の思いがある服だよね。こっちのこれは、うん、あの人の思いがある服だし、うん、あ、こっちのこれはあの人の思いがある頭のやつだよね。
どうしたどうした、みんな死んだのか、なんだなんだ。わかんねえけど。
ってなってくと、あの。
むしろ誰が死んでもおかしくねえ感じすっかな。うんうん。まあ、これクリアした人は、って思いながら聞いてんだろうね、きっとね。
いや、なんかね、最終的にね、あの、これでしょっていう、あの、お決まりセットではないんですよ。
うんうんうん。
あの、まあ、悩んだ末に自分がこれを選ぶかもな、みたいなね。
うん。
とかっていうふうな形が、選択肢があるんですよね。
うんうんうん。
で、なんでしょう、僕のさっきの好みだと、甲冑みたいなのは、まあ、正直あんまり好みじゃないと。
うん。
で、まあ、それもあったんだけども、最終的に、揃ったやつが、軽装的なやつだったので、
うん。
僕は、すごく、嫌な思いというか、なんか、うん、これ嫌だなっていう意識を持たずに、
うん、
みんなの思いを背負った装備をしておりますって、最終決戦というかもうね、めちゃくちゃ胸厚な感じでね、
うん、
コトゥーワーみたいな感じで叫んでったら、うわ
いや、まあそうだよね。絶対そうなるよね。いや、でもその最後の装備がやっぱりそういう感じだっていうのは、やっぱり作ってる側としても、ね、袴というか、
うん、
ある種軽装な感じっていうのは想定してたのかな、やっぱり。
いや、まあでも鎧もあるよ、そういう思いが乗る鎧もあるよ。
あるんだ。
あるある、
うん、
ただな、まあ僕はたまたま僕がこう感情移入してた流れの中では、軽装的な装備が、うん、こういう結論になりました、おじ上みたいなさ。
すごい奥歯に物が挟まった感じになってるけど、まあしょうがないわな。ネタバレなしだとな。いやー、そう、まあそういう話もな、いずれちゃんとしたい気がするけどな。
そう、まああとはね、馬ね、馬の話ね。
馬ね、いいね。
ハルさんにもちゃんと馬をもっとよく見てあげてほしい。
おう、
ハルさん馬なんて名前つけた？
俺ノブ。
僕もノブ。
あ、本当？三種類から選べんだよね。
そうそうそう。
ノブと影と空だっけ？
そんな感じそんな感じ。うんうん、ノブ、僕もノブってつけて。
うん、
ノブってなるよ。
いや、まあ、もうなってるよ。
いや、
完全にこれアグロでしょ。
これからもっとなるよ。ノブってなるよ。
なるでしょうけど。アグロの上位互換でしょみたいな感じすごいよ、今のところ。
いや、上位互換だね。完全に上位互換だね。
すげえモーションもよくできてたしな。
ノブはいいやつだよ。
いや、いいやつだよ。いや、俺、でもいいやつなんだけどさ、俺、うん、もうすごい心苦しかったのがさ、その前に俺、ホライゾンやってたじゃん。
うんうん、
ホライゾンだと馬に乗るときって三角ボタンなのね、
うんうん、
でその感覚は残ってんだが、馬に乗ろうと思って三角ボタンを押したら馬に向かって強切りするっていうズバーってなって、あーごめんノブってなってめっちゃ心痛いっていう体験をしたけど、誰かいません、そういう人。本当なんかすごい鈍いズバーって言おうとして、あー切れるんだねちゃんととか思って あれはでも死ななくてよかったわ。いや馬はでもすごい相棒感あってやっぱいいね。
他の人たちも馬乗るからさ、馬移動って結構あるじゃない。
あるね。
で、なんだ、おじ上の白い馬とかさ、
うん、
馬にもいろいろあって、まあなんだ、みんなそれなりに愛着を持ってるのかな、いや、そうでもないのかな、みたいなか感じの見え方がするんですけども、
うん、
今回の馬はですね、ノブはですね、
うん、
本当にずっと一緒じゃないですか。
そうだね。
で、なんなら他の主要キャラクターたちって、要所要所しか絡まなかったり、その人のサブクエとかでしか絡まなかったりするもんですから、
うん、
ずっと一緒にいるのってノブだけなんですよ。
な。
で、ノブさ、サブクエとかメインクエスト終わった時さ、ノブとジンの触れ合いがあるわけじゃないですか。
あるある。あれでさ、ノブをさ、まあ、馬ね、馬を枕にしてさ、うん、ジンが寝てるっていうシチュエーションがバーンって出てきた時に、何こいつらイチャイチャしてんのと思って。唐突にめっちゃイチャイチャしてんぞ、イチャイチャしてんぞ、こいつらと思って。
いやー、でも、あの絵面。
止まらんねと。
後々思い返すよ。
やめろやめろ、なんかそういうなんかフラグ立てんのやめろ。
思い返すよあれ。いやそう、ノブと共に歩んできたわなるよ。いやもうね、FF15 の最後の写真みたいな感じの気持ちになるよ。
ちょっとも
うプロプトウィグレスってなるよ。
わかんないけどネタバレ入ってない、大丈夫。やっぱでもそういうことだよね。確かに確かに。
いやね、
人じゃないけども、
そう、他の人よりも誰よりも、ノブが一番ね、分かってくれた仲間なんだよな。
まあそうかもしんないね。そう、いやでも動物とさ一緒にいるからさ、なんか森の中走ってるとさ、他の動物とかいるじゃない、うん、豚とか鹿とかさ。
いるないよな。
ああいうやつ倒すとさ、獣の皮とか取れてさ、うん、まあそれがちょっとパワーアップアイテムに使えたりするじゃない、素材にね。うん、なんかねすごい心痛むんだよね。俺馬に乗ってっけど他の動物殺すみたいなさ。
そうだな。
なんかなんかすごいやりづらいとか、クマとかだったらなんかもうすごい敵むき出しにしてくるからね、まあ、殺すしかってなるけど。
そういやもうね、クマがさ、うん、クマがノブを襲った時僕もやっぱマジ切れだったよな。ふざけんじゃねえっつって。
ノブ襲うんだね。
いやなんかね、僕その辺でこう物集めとかしてたんだよね。その辺にノブ止めといて、
うんうん、
なんか遠くの方からクマアイコンが出てて、
うん、
クマ来る前に逃げっかとか思ってたらさ、クマがさ僕の馬の方に一目散に走ってさ、おいふざけんじゃねえってもう見逃してやろうかと思ったけどぶっからーってな。
あ、そうなんだ。
うん、
マジでか。クマ強いけどな、あのゲームな。
あ、クマ強い。
クマ俺だってどこか、なんか、それこそ、ノブに乗って、海岸線かなんか走ってたのよね。
うん、うん。
パカラッパカラッってやってて。で、なんか急にボーンつって、なんか画面にエフェクトが出て、なんか近くになんか獣がいますみたいなアイコンがパッて出て、うん、もうなんだなんだと思って、馬から降りた瞬間に後ろからガッサーってやられて一撃死んだからね。みたいな。クマでしたみたいなさ。
いやなんかさ、クマにさ虐殺されたのでスカイリム以来だわって思ってさ。
いや本当に普通に急に出てくるからね。
そうで、たまにクマと猛虎兵が戦ってる時に締め締めとか思いながらさ、そうそう、
逆に猛虎兵がクマ捕まえてたとかね。
そうそうそう、
なんかロイヤルみたいなのに入れててさ、そいつ解放させてこう猛虎兵とやり合わせ
る。あるあるよね。
ああいうのも熱いよね。
猛虎兵を襲わせるみたいなね。
そうそうそう。へーへーへーとか言って、もう完全に誉れの道もクソもねえんだけど。完全にゲス顔なんだけど。そうだよな。いや、いいよ。
あのゲームはいいよね。
うん。いや、もう、細かいところまですごくよくできてる。フォトモードとかでも俺バチバチ写真もう300枚ぐらい撮ってるんだけどさ。
そう、いや、なんか、今回僕もツイッターで今週ぐらいとか、ハルさんのツイッターの、その、対馬フォトモード見てるけどさ、ハルさん乗ってんな、みたいなさ。
いや、いいよ。
めっちゃ気合入った
し。しぶきとかめちゃくちゃ撮りたくなる。あのね、なんか、戦ってる、切り合いになってる瞬間、割とどこ切り取ってもね、なんか結構絵になるのよ。だからなんかね、すごい撮っちゃう。なんか、切り合いでのバサバサ切ってるシーンとか、すげえ撮っちゃうね。
いいよね。
景色を撮るのでも全然いいし。
うん、
森の中とか、すごい日本の森とかさ、山道感、すごい出ててびっくりする。
うん。
うん、
そうだよね。
よくできてるよ。
いやー、あのゲームは面白い。
うん、うん。細かい効果音とかもすごいよくできてるし、刀振る時のなんか、ちょっとキーンってなる感じ、ヒュンっていう、うんうん、ああいう細かい音とかもすごく気持ちいい感じにできてるし。
そうだよね。効果音系とかも、そつなく全部いい、よかったな。
いや、いい。
風の音とか好きだったもんな。
いい。
そうだな。まあ、温泉とか和歌とかな。楽しいよ、草加にもいっぱいあったな。
いや、いや、渋いのよ、いちいち。すごく、いや、だからこれが外人さんのね、スタジオっていうかさ、国外のスタジオが作ったっていうのが、ほんとすんげえことだなと思って、めちゃくちゃ、ね、それこそ黒沢映画とか見たんだろうね。黒沢モードがオプションにあるぐらいだしさ。
あれすごいよね、そんなエフェクト、画面のエフェクトというかね。そうそう、
画面がザラザラの白黒になって、音もなんかこう、ザラザラの感じの音になってさ。これ面白いけど、これやっぱり一周目でやるとなんか色合いを全部捨てるっていう絶望的な状況、なんかさすがにやめとこうかなってなったけど、二周目とかあれでやりたくなっちゃうだろうね、
あれはね、うん、そうだな。まあ僕も正直そのダウンロードコンテンツのオンラインマルチのやつ、あのチュートリアルやって、うん、なんかマッチングとかしないで一人でとりあえずちょこっと触っただけの状態なんですよ、
うん、
今日時点で、
うんうんうん、
でまあハルさんも、まあ、メインクエストが終わってないような状態じゃないですか、
うん、でもやったよマルチの。
あ、終わった、
うん、あの楽しかったよあれ。なんかすごいその本編はさ、ちょっとそのクロードプレイっていうかさ、まあ要は暗殺とかさ、そういうのってちょっと気分的に使いたくない感じになるじゃん。
うんうんうん。
ただ、マルチの、マルチっていうかその名人来たね、ダウンロードコンテンツの方を一人でやろうと思うと、どうしても、あの、隠れながらプレイしないとすぐ死ぬんで。
そりゃそうだよね。
あの、存分に隠れながら、こう、ぶっ殺すみたいな。遠くから弓でヘッドショットで殺し、上からぶっ刺して暗殺するし、みたいなことを存分にできるから、その使い分けですごくいい感じ。
あ、なるほどね。うん、単純に、あの、戦闘を楽しむみたいなことができるわけ
だ。そう。悪いことし放題みたいな。まあ相手人間じゃねえしな、みたいな。そういう感じのね。
なるほどね。
うん。
いやまあなんかね、今日、まあ時間的にはこんなもんなのかなと思ってはいるんですけども、
うんうんうん、
まあぜひね、僕もオンラインマルチをもうちょっとやった後だったり、ハルさんもメインクエスト終わった後とかにね。
そうだね、そうだね、まだ全然話せるよ。
そう、しっかり、うん、しっかりネタバレありとかで話したいね。
そうだね。いや、いいところめちゃくちゃある。っていうか悪いところ、これもあんまりない。まあ強いて言えば、あのカットシーンっていうか、人と人が話してるシーンとか結構モーションとか雑だなと思ったけど、あれ口動いてないみたいな。
僕なんか違和感覚えたのは、あの襖やたらと閉めたがる人た
ち。もう後ろに人がいるのにさ、いちいち襖閉めんのにちゃんと
ガラッパッパン。しかも結構力強くしない。
いやすぐ後ろに俺いるんだから、その感じ。そういう細かいところはあるにしても、なんかまあ主要な部分はすごいしっかりできてる
ね。あ、面白かったな、本当。
よかったよかったよかったっていうか、まあ現状まだやり途中でございます。
そうそう、まあなんならね、3人4人とかのマルチでね、あのなんか強い敵みたいな戦ってみたいよね、
うん、あ、なんか出てくんじゃねえかって噂ですけどね。その DLC の中にもまだオープンにされてない交互期待っていう要素があるんで、その辺がそのレイドバトル的なのになるんじゃないのって噂ですけど、
うん、そういうのもやってみたいね。
うんうんうん、うん、
まあね、まだまだ話せそうなことも思いますけども、
うん、
また次の機会に。
そうですね、 PS5 にも対応しますしね。
そうだね、 PS5 でやるのもいいな。
そうだな、ぬるぬるの何通信もな、
うん、そうだな。まあまあまあ、今日はこの辺で終わっていこうかと思いますんで、はい、最後エンディング入っていこうかと思います。はい、
作曲編曲音声編集イマジナリーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
おーい。
いやー、対馬はいいねー。
まあ、いいところめっちゃあるよ。
楽しいね
ー。で、プレイしてる方としては、やっぱりね、ファストトラベルのローディングが短いとか、すごい良い。
そうだね、あれ、エリアめっちゃ広いからね、ファストトラベル結構ちょこちょこ使うよね。
うん、結構使う。全部徒歩で行こうと思うと結構大変だから。で、武器とか強化するのはさ、特定の場所じゃないとできなかったりとかするじゃない？
そうそうそう。
そこまで移動するのとかも結構早いからさ。
うん、うん。
ああいう細々したところがいいよ。あの、そのダウンロードコンテンツのマルチもマッチングすげえ早かったりとか、どうなってんのみたいなね。すげえ早いの。マッチングされるの。びっくりする。そう、そういうところやっぱよくできてるよ。
ほんとなんかそうなんだよな。なんか、 あらゆるなんか各ジャンルの高得点を取ってる感じ、全部90点台みたいな感じのゲームなんだよな。
そうだね。いや、まあでもそのサッカーパンチ的には相当久しぶり、6年ぶりぐらいの新作っぽいからね。
へえ、すげえ。
じゃないかな。ちょっと間違ってたらあれだけど、そのインファマスの最後に出たやつぶりだから結構前みたいですよ。
すげえなー。
だからまあずっと作ってたのかどうなのかわからんけども、相当満を持してじゃないけど気合い入れて作ったんでしょうね。
うん、まあ、あのゲームはね、まあぜひね、ちょろっとみんな触れてみてもらいたいな。
いろんな意味でこう。
とても楽しいしね、まだまだこれから旬が来るかもしれないっていうぐらいのゲームだからね。
かもね。今からやっても全然遅くはないよね。
全然いけるね。
うん。もう練りに練られた感じのゲームだと思いますよ。
そう、もうメインクエストクリアしたらね、誉れが誉れがって言いたくなるから、めっちゃ言いたくなるから。
うじうえってなるわけね。そう。現状でなりかけてたけどさ。もっとなるんだろうなとは察しはつくけど。
そう、いや、いいゲームですよ。まあまあね、またぜひ、第2回目のね、ゴーストオブツシマの話をできればなと思ってますんでね。
はい。
今日はこの辺で終わっていこうかと思います。ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com。番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは gamenantok です。
はい。
そんなわけで第143回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春でした。
それではまた来週。
おじうえちん。
9月30日はポッドキャストの日。
おまけオフトーク。
いや、たまらんよね。
いや、いいゲーム
だ。なんか、すごい景色綺麗だしね。あの、過去の回想のシーンとか、ちょっとギョッとしたよね。
ああ、まあ確かにね。あの、なんだっけ、あの赤い花びらがさ、めっちゃ落ちてる、あの、
そうそう、
稽古場みたいなとこ。
あそこ。
あそこめちゃくちゃ綺麗だよね。なんなのあれっていうか。
そう。ほんと、なんなのっていうぐらい綺麗だもんね。めっちゃなんか、横にね、池みたいのがあって、でっかい木からもみじみたいのがバッサーって降ってて。
ね、
その中でカンカンじゃないっつーみたいな。
あれすごいよ、なんかあの名所っぽいというかさ、ところどころそのお花畑みたいなところあるけどさ、あの要所要所がめちゃくちゃ綺麗なんだよね。なんか
いや綺麗綺麗、
風景感というかね、
めっちゃはかどる。ホライゾンもそうだったけどさ、あのなんか木のさ、葉っぱの透け感みたいのってあれどうやって出してんだろうなって毎回思うんだよな。
透け感ね。
なんかその森みたいなところに光が当たるとさ、あの光が当たってる部分は透けてるんだけど、奥の方はあんまり透けてないみたいなさ、ああいう表現マジでどうなってんだろうなと思って。よくわからんのだよな。でもなんかああいうとこ含め全般すげえよくできてるな。たまらん、たまらん。
そうだよね、あれ、そうなんだよ、全部そつないんだよな。
武士のね、渋い感じとか。
渋いのね。
たまらんね。それそれって思っちゃう。そういうやつ、そういうやつって。
ね、あのテイストがよく本当。まあ、逆に日本じゃ出せなかったんだろうなとも思うんだけどな。
そうだな。そうだな。逆にそれで、まあいいのかもなって気もするけどね。まあ、っていうか別に日本のね人は関わってないことはないだろうからね、逆に。
まあね、まあね、
まあ大勢関わってんだろうけど、
でも
資本というか実際に作ってるのが向こうっていうだけで、
がっちりした和芸が出てよかったね。
いや、すごいね。
とてもよかった。
手頃だしね、なんかあのフィールドの広さもちょうどいい感じ。
そうだね、
広すぎず。
そうだね、広すぎずだな。
あれ以上広かったらもうちょっとめんどくさくなっちゃうけど。あんまりこう広さを求めすぎないで、そんなに広い、だからまあまあホライゾンと同じだよね。広さ自体は実際はそんなにないけど、その中にいろんな景色詰め込んでるから広く感じるみたいなさ。あの辺もうまいよな。
あのゲームなんかね、あの端っこ行きたくなんだよね、何やっかなみたいな。
わかるけどね、ちょっとこういう 島とかちっちゃい島とかあると、そう絶対なんかあんだろうとかって言っちゃうよね。
うん、そうそうそう、
あれは
確かにちょこちょこなんかあんだよね、うん、
サブクエのさ、モチベーションがさ、とてもいいのよね。
うん、
ホライゾンってさ、あのサブクエってあんまりさ、なんかモチベーションってあんまなかったのよね。なんか別に俺世界で救おうとしてるわけじゃねえしみたいなさ、全然知らん、困ってる人が助けてくださいって言われても、まあ仕方ねえから助けてやっかぐらいの感じだけどさ、対馬はさ、そもそも気持ちとしてさ、対馬の民を救わねばっていうのがあるからさ、困ってたら、あ、じゃあやるやるってなるじゃん。
そうだね、確かにね。
なんかサブクエに対するモチベーションが全然違うなと思って。
ああ、言われてみれば、ああ、なるほど。
そう、それはあったな。いや、だからそういうとこもうまくできてるな。
確かにね。
うん、
そうだな、なんか舞台設定というかが、まあ設定とも言い難いんだけど、ね、ある種史実だからな。
まあまあね、
飲み込みやすかったのかもしれんな。
飲み込みやすか、状況は分かりやすかったよね。ただ最初から字幕ねえのはつれえなと思ったけど、うん、初期設定字幕なしっての
は。ああ、そうだったっけ。
俺なかったわ。いや、普段はそっちでやりたいと思う感じなんだけどさ、いきなり字幕ねえとさ、知らん言葉いっぱい出てきすぎて頭に何にも入ってこねえんだわと思って。
そうだね。日本語でもさ、読み方が違うな、もののふとか言われてもさ、えってさ、
字頭ってどう書くのみたいなさ。
そうそう、あるよね。
何字頭ってそもそもみたいな。
あるよね。あーとな、あのなんか、あれだったな、あの、たまにその、伝承、
うん、
伝承のクエストでさ、あの、あれだ、なんだっけ、あの、琵琶法師みたいな人が読んでくれる、あの、
はいはいはい、
ムービーみたいな、あれすげえ好きだったな。
あれよかった。あれかっこいいよね、普通に。
あれかっこいいよね。
あれ、それこそ、俺最初やったのは、あの、なんだっけ、四殿一線か。
はいはいはいはい。
あの、
はいはい
はい、そうだね。あれ、あれ覚えるのにやった時のやつとかもすげえかっこよかったな。
そのなんかね、こういう語りがあるんですよ、みたいなね。
こういう語りがあって、最後に地面に剣がこう、ブスブスブスってさ。
そう。炭みたいなのがね。
そうそうそう。あれもよかった。
これ、サブクエなんみたいな感じ。
まあちょっと特殊なサブクエみたいなやつね。あれ、あのカットもかっこよかったよな。
ねえ。そうよね。その辺が良かったな。
たまらんね。
たまらんね。
たまらんね。サクサクするんじゃね。
えめえめえ。
メインのモチベーションは人切りたいなんだけど。完全に途中で、なんか、あのキャラクターとしてのジンがそれに疑問を持ち始めて、いや疑問を持つなって思いながらちょっとやってる節はあった。俺は切りたいってプレイヤーとしては、ジンとしてはちょっと良くないんだけど、ね、だって切り合いしてるシーンすごく気持ち良いんですものって。
そうなんだな、あのなんか程よくヒーロー感を味わえるんだよな。
うん、そうだね、確かにもそういう方向のモチベーション多いからね、この村を救うみたいな雰囲気だったりとか、
うんうん、
誰かを助けるみたいなね、
うんうん、そうそう。
だからこそ足元救われた時はなんやねんって思ったけど嘘でしたって嘘でしたけど殺すなって言ったじゃないですかってあったでしょ、知らんか、
あったあったあった、
あれひどと思って、いやでも俺もう俺が殺されそうやったっつうの、ね、
責任転嫁系がね、
そうそうそうそう